それでは今日はルカによる福音書の2章の1節から7節まで中心に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の2章の1節から7節です。109ページになりますが、新約聖書の109ページになります。でまずはちょっとね、英語で何人か日本語わからない人もいるので説明して、それからメッセージね入りますけど、So this morning we want to look at Luke 2:1-7, and I'm going to preach in Japanese, but if you look at your outline, you can kind of follow what's going on there. And we want to look at how the Lord was born in a trouble-filled world, and of course we still live in a trouble-filled world, and how that he was born under Roman rule, an unwelcome ruler, and God's plan. It was God's plan for a savior. And many of the people expected a political savior, but that's not what God planned. We see also that there was an unwelcome decree. It certainly wasn't something easy for Mary. And yet, it was God's plan for them to be in Bethlehem, for Jesus to be born there. And even in Bethlehem, they weren't welcome. But again, I believe that was God's plan. And we see in our world today, sadly, many don't welcome the savior. So that's kind of a brief summary. さあ、子供たちね、結構いますが、なるべく静かに聞いてね。はい、ありがとうね。はい。それではルカによる福音書の2章の17節ですが、まあ、私たちの住む世の中はどうでしょうかね。皆さんが時折感じると思いますが、なかなかこう、悪がね、多くて、で聖書の中では神様がこの世界を支配しているとありながらも、そういうこう世の状況をですね考えると、果たして本当にこういう罪の多い悪の多い世界は神様が正しいお方だとすれば支配しているんだろうかというね、ふうに私たちも時折疑ったり悩んだりするかなと思いますね。で、まあ、そういう悩みは結構振り返ると主の民より悩んでますね。旧約聖書の中にも詩編でもダビデはそういうような悩みを、まあ、訴えてますね。で、まあ、イエス様の誕生について、まあ、この季節ですから特に考えますけれども、やはりそのイエス様のお生まれくださった時も相変わらず世の中もですね、非常にその、まあ、良くない困難の多いそんなこう世の中だったと思いますね。まあ、今日はこの困難の多い世に生まれたイエス様というね、題してこの共に考えていきたいと思います。で、まあ、私たちもそういうわけで今日この世の中に生きるものとして、時折ですね、私たちの時代こそがこう悪が多いとかね、そういうふうにこう感じる、まあ、それは無理もないと思います。私たちはそこに住んでますから。しかしながらそれはある意味いつの時代もそうだったと。で、聖書をよく読めばその原因は私たち心にある罪ということを覚えますね。まあ、本当にイエス様のお生まれくださった時も今日と変わらなく多くの問題のそういう世の中に生まれてきたんですね。しかしながらイエス様が来られたのも、来てくださったのもそういう問題の本当の真のですね解決を与えるために来てくださいました。上辺の飾り的なねそういう解決ではなくて、真の本当の解決を与えるために来られました。さあ、そういう意味では少しこの箇所を読みながら見ていきたいと思います。ルカによる福音書の2章の1節からまず7節まで通してお読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。 ヨセフもガリラヤの町ナサレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった、彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の不意子を産んだ。それで布にくるんで貝ぼけに寝かせた、ね、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。という、まあ、毎年クリスマスのねこの時期になりますとこういう箇所を読みます。で、まあ、この箇所ですね少し考えていきますと、まずはですねこの歓迎されない支配者について考えたいと思います。まあ、ここにはこの皇帝アウグストから出たとありますね、直令がね、まあ、これはカイザルですね、ローマの皇帝のことですが、イスラエルはまさしくですねそういうローマの植民地でその支配のもとにいたわけです。でそのわけで税金も払わないといけませんね、まあ、税金は、まあ、今も払いますが日本の場合だと日本の国に払いますね。でもここではユダというかイスラエルに住んでいながらそれはまあその植民地支配しているローマに払う、まあ嫌な話ですね、まあ、そういうこうわけですね。でユダヤ人は特にこの、まあ、ローマの支配やあるいは支配下やその大変なこう税金からですねなんとか逃れたい、そして神様に本当に祈りながら願うわけですね。で結局いろんな時代にユダヤ人はそれをですね解放を求めていましたが、なかなかそれがうまくいかない、失敗に終わってましたが、他の人もそのためにずっと祈りながらもその祈りが応えられない。なぜ神の民が異教の神民に支配されなければならないのか、こういう悩みもあるわけですね。でそんな中にイエス様が、まあ、生まれてくるんですね。結局イスラエルは他のローマの、ね、兵隊たちもいっぱいそこに住み着き、またそのローマの派遣する支配者もいて、税金もローマに納める、そんなこうところにですね来たわけですね。でこのマリアもですねこのメシアの誕生を天使に言われますと、おそらくですねこの生まれるイエス様はこうローマの、ね、支配から私たちを救うために与えられた約束の、まあ、救い主だというふうにね、まあ、感じたり考えたりしたかと思いますが、しかし私たちはその最後をね分かりますから、そうではなかったんですね。でもこのような中でですね歓迎されない支配ですが、神様のご計画された救い主が与えられます。私たちも本当にいろんな困難に出会うとね、この時代こそ困難である、あるいは他の時代にない困難を私たちはこう直面すると考えます。確かにある意味新しい側面はありますね。そういう新しいこう分野、そういう例えば今ではねどうでしょうかね、そういう携帯やねそういうところから来るいろんなね、まあ、子どもの問題も、まあ、なくはないですね。それは私の時代にはなかったですね、携帯もなかったしだから、まあ、そういう意味では新しいような問題もありながらも、本質的には変わりなくですね、それは本当に人間の罪深い世界から心から、まあ、生じるわけですね。ですから本当に、まあ、私たちはそういう中で国のせいにしたり親のせいにしたり学校のせいにしたりいろいろ考えますが、まあ、確かにそういう面もありながら、その一番基本は私たち人間の罪深い心の問題ですね。そういう心の現れ方ですね。ですから神様はそのような中で この政治的な、すなわち人々をですね、ローマの支配から助けるためではなくて、このローマのこの人々をその罪から救い主を与えるためにイエス様を使わせてくださったんですね。まあ、このことは旧約聖書の中にも予言されている事柄ですね。イエス様がまた再びこの世においでくださり、目に見える平和な御国も築きますが、まずそのために下準備として人の心を準備しておられます。結局新しい心がなければ、いくら外観の形ですね、国づくりをしてもですね、その新しい御国にはなり得ないということを覚えますね。さあ、このようにこの歓迎されないこうカイザルですね、ローマの支配がありましたけれども、この箇所を今読みましたように、この皇帝アウグストが勅令を出しましたね。でそれはどういう内容かというと、それはここにあるように全世界の住民登録をせよと勅令を出したんですね。歓迎されない勅令。それは結局ことを分析するとどうなるかと言いますと、ここにあるようにこのマリアとヨセフの場合はね、このナザレというね町に住んでいたものの、それは結局こういう勅令があるので、わざわざこの遠い困難な旅をしなければならない、ナザレからですねこのベツレヘムに行かなくちゃならない、160キロ、まあ、160キロというとね、車ではどうだろう、2時間、まあ、3時間、ね、でそんな感じで行けますよね、運転手次第ですよまあでもね、そうですよね、まあ、あと車あの 道の状況もあるよね、ありますよね。まあ、ともかくでも車ですとね、そんなに遠く感じないかもしれませんね。まあ、それでもあの妊婦にとっては大変ですけど、でもですね、この時代はそういうわけではなくて歩きですよね。ロバに乗っていきますからね。これは本当に大変なわけですね。まあ、このカイザル、ここにはですね、皇帝アウグストがそういう勅令を出したと言ってます。このアウグストはどうでしょうかね。 あそこにヨセフとマリアがいて、あのナザレにいてね、で予言としてはあのベツレヘムにないと困ると言ってですね、それでこう思いついたわけでしょうかね。いや、もちろんそんなことはありませんね。全くそんなことも考えていません。なぜせ聖書の神様のことを思ってもいないし、あの考えてもいないわけですし、あるいはこのヨセフのマリアのことも全く把握していませんし、おそらくこのキリストの誕生について考えてもいない、ね、考えたこともない、そんなようなですね。そしてその予言ももちろん知らないでしょうね。まあ、彼もですね、ある意味神として祀られているようなこういう人物ですが、まあ、こういう勅令を出しましたね。マリアとヨセフにとってみれば、それは本当に最悪の勅令であり、そしてまた最悪のこうタイミングですよね。本当にこのちょうど赤ちゃんが生まれそうにね。でましてやそれはローマに税金を払うための移動ですからね、まあ、20人30人こう嫌な話ですよね。ちょうどタイミングも悪いし、内容もそうだし、まあ、本当にそんな中でもしかしたらですね、ユダヤ人としてはこんな主の民がね、こういう目に遭うというのは本当に神様なんか支配してるのかなと思ってならないかもしれませんが、しかしながらそれはですね、それこそ神様のご計画だったんですね。神様のご計画された救い主の誕生に必要なことだったんです。まあ、私たちも本当に、理解できない問題に直面すると、思いがけない問題に直面するとしばしば神様のことを疑ったり悩んだりします。しかしながら神様はそういうようなことを通してご自分のご計画を成し遂げたり、私たちうちに働いてくださる、そんなこともあります。 この時もそうですね。イエス様がもしですね、そのままナザレで生まれたならば、予言通りではなくなるわけですね。ミカ書5章2節、まあ開かないですけど、旧約聖書ではこのベツレムの町でイエス様がお生まれくださると、ちゃんとですね、まあ大体700年ほど前に予言されていたんです。ちょうどイスラエルがシリアのですね、ユダがアッシリアの攻撃されそうな、そんな中にですねいた時に、そうなりましたね。まあイスラエル北の国はアッシリアに圧政されて滅ぼされたんですが、その後ですねバビロニア捕囚もあり、ユダも連れられていくんですが、そういう中で神様がその救い主を与えますよという素晴らしい希望に満ちた約束を与え、その救い主は、そのキリストはですね、なんとダビデの家系から生まれる、そしてなんとベツレヘムの町で生まれるというこの約束だったんですね。ベツレヘムの町、ナザレではなくて、ですからそのような意味で本当にイエス様がこのベツレヘムで、この皇帝アウグストの勅令によって、まあ、やむを得ずですね、ナザレからベツレヘムに移動して、そしてそれがためにまあ、ベツレムで生まれることになりました。まあ、こういうイエス様についての予言が実に多く聖書の中に記されてますね。これこそ本当にある意味聖書が信頼できるというのは一つの証拠です。また結局このベツレヘムの町で生まれるというのは、まあ、クリスチャンが思いついた話ではないんです。それもですね、この前の女性の集い、女性のクリスマス会、男性のクリスマス会では見たように、博士たちが、まあ、マタイに記されてますが、このイエス様を探しに来ますと、それを尋ねますとですね、ユダヤ人のその学者はですね、そのキリストはベツレヘムで生まれることになってますと言っておられるんですね。そのように理解しているわけですね。神様は本当に支配してらっしゃるんですね。まあ、私たちの目にはカイザルの支配のもとに私たちはもう振り回されているようにこう感じるわけですが、そこに神様が実に働いておられ、そしてこのマリアをベツレヘムへと移動してくださり、そのようにイエス様がベツレヘムの町で生まれることになります。さあ、そのように彼らはベツレヘムに登録するために行くわけですが、6節ですね。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで解剖家に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所はなかったからであるとあるわけですね。まあ、この歓迎して歓迎されない支配者や勅令を見ましたが、まあ、彼らベツレヘムの町についてもですね、歓迎しない町ですね、歓迎されない町ですね。本当に救い主の場所のない、そういう救い主を歓迎しない、こういうような様子ですね。本当にこの遠くナザレから離れベツレヘムに来たにもかかわらず、そこには住むあるいはその泊まる場所がなかった。そして結局そんな中でですね、イエス様がマリアがイエス様を産むわけですね、救い主を産むわけです。まあ、そう考えると本当に、まあここでもですね、まあ神様から使わされた大事な約束の救い主ですから、そういう救い主がお生まれくださる時に、その産む場所すらない。そしてこの家畜小屋にそのね、産むことになる羽目になるという、そんな時に本当に神様が果たして支配してるんだろうかと、やはりまたね、悩むこともあるかもしれません。本当にこのね、普通私たちも、ね、私たちも子供をね、産むとそんな風に考えられませんよね。家畜小屋で、 ね、でましてやこの神様の一人子イエス様が生まれるんですね。もっとマシなところないでしょうかとこう考えるわけですね。まあ、この7節に続く8節からちょっと読みますと、ここにですね、お生まれくださる時にこんなこともありましたね。さてこの土地に、羊飼いたちが野宿で、予番をしながら羊の群れを 見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のために素晴らしい喜ばしい知らせを知らせごめんなさい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですとあるわけですね。まあこのようにですねこの印が与えられました。どんな印でしょうかね。貝羽桶に寝かせた赤ちゃんです。どうでしょうかね。印っていうのは珍しい事柄ですよね。普通にありふれたことですと印にはなりませんよね。まあ確かに貝羽桶にくるんで寝かせられている、ね、赤ちゃんっていうのはこれは珍しい話ですね。それは確かに印にはなりますね。ですからこの羊飼いたちも行ってみるとその通りだった。そしてあそうなんだとこう分かるわけですね。まあ、これもですね実は神様のご計画された救い主の誕生だったんですね。このベツレヘムの町で起こったことはやはりこのイエス様の救い主としてどう歓迎されるかを一つ描いているようにも思います。まあ、今日もですね私たちの世の中では実に多くの方々はご自分のその罪を認めたくない。そしてそういう意味でこのイエス様を救い主として歓迎したくない、そんなことを覚えます。本当に暗闇の多い世界に住みながらそれらのこの本当に問題の多い世の中ですがそれらは罪から来る問題でありながらそのような中で神様が救い主をお使いしくださったにもかかわらず人はむしろ表面的な解決を案外求めておられる。そしてそういう表面的な解決を求めているがためにまあこの救い主を拒む。イエス様の時代にもねもっと奇跡を見せてください、私たちに食べ物をください、私たちを癒してくださいとかね、そんな風に、まあ、イエス様もそうしましたけどね。でもイエス様の本当に与えようとする救いを、まあ、拒むわけですね。ですから、まあ、今日見ましたように私たちをローマの支配から救ってください、ね、こんな風にメシアに期待するわけですが、しかしながら本当にこの救い主としてはなかなか認めようとしないわけですね。まあ神様がでもこの救い主をお送りくださったのはまさしく私たちを罪から救うためですね。本当に一番の問題ですね、根本的な問題、根っこにある問題、この罪から救うためにイエス様を使わせてくださったんです。でまあ、結局この貝羽桶とかですね、家畜小屋をですね思うと、まあ、そのもしかしたら、まあ、これはですね断言できませんね、わからないので断言できないんですが、もしかしたら神様があえてそういう場所を選んでくださったのはそれはどなたでも自由に行ける場所ですね。どうでしょうかね、宮殿にイエス様が生まれたとしたらばお偉い人たちは行けますけれども、でも普通の庶民は行けませんよね。で会話をホテルの中でも まあ、羊飼いたちはちょっと門前払いですよね。でもこの貝羽桶であれば王様にしろ、身分の低いこの、ね、羊飼いにしろ、誰でも自由に行けますよね。ただまあ、おそらくそこにはですね、ある程度謙遜な思いがなければ行こうとしない、すなわち傲慢であればね、そんなのごめんだって言ってね、行かないでしょうね。まさしくそれはイエス様が与えようとする、神様が私たちに与えようとする救いを描いているのではないでしょうかね。傲慢こそが救いの一番の邪魔になりがちですね。でもこのようにイエス様が生まれ、その生き方もまさしくその通りだったし、その死に方もまさしくその通りであり、またその後主は蘇られましたね。本当に世の中では軽んじられるようなこう生まれ方、生き方、死に方、でもそれこそが神様が定めた救いの道だったというですね、ことを覚えるわけです。まあ本当に一番救いの大きな邪魔になるのが私たちの傲慢です。自分でなんとか救いを自分の努力で得ようという人間の高ぶりですね。でも神様が与えようとしているのは、むしろこのようなイエス様による、本当に私たちは何もできない、でイエス様によってのみ救われるというね、こういう罪、こういう救いです。そこに本当に自分の罪を認めて、主イエス様の十字架による救いを神様が得させてくださったということをですね、謙遜に認めることに救いがあるわけです。どうでしょうかね、私たちの世の中は時折ですね、本当に困難が多くて、そして問題だらけで、そんな風に感じますよね。どうして神様が全てを支配しているのにもかかわらずこんなに問題が多いのかとね、悩むこともありますよね。でそれは珍しくないです、そういう悩みはね。すなわち聖書の著者たちもダビデもね、他含めて悩んだわけですね。確かにそうですが、イエス様の来られる時代も同じくそうなんです。でも今日見ましたように、そんな困難な中には、実は神様のご計画がちゃんとそこにあったわけです。そしてちゃんとそれが意味のある事柄でしたし、結局今日の私たちの直面する問題にも、まあその時々に何だろうと思うかもしれません。時々に本当にこれでも神様が支配してるんだろうかと悩むかもしれませんが、しかしそうなんです。そしてそれには無意味ではない、ちゃんと意味がある。神様のちゃんとご計画があります。イエス様の場合はそういうことを通して私たちに最も必要な罪からの救いを与えるために、あえてこのような形で救い主をお使わしくださいました。まあこのクリスマスは喜ばしい時ですね。今日はこの問題の多い世界について話しましたがクリスマスの本当の喜びは単なるお祭り騒ぎ的なね、ものではなくて、真のこの本当のクリスマスの喜びは、それは本当にこういう困難な中にある私たちを救い出すために救い主が使わされたんだっていうね、こういうところに本当の喜びがあります。まあ、そういう意味ではすでに救いに預かっている兄弟姉妹も改めてこの季節にね、そういうありがたみを覚えて主に感謝するようにということと、まだイエス様を救い主と信じていらっしゃらないとしたらば、ぜひですね、あ、クリスマスってこういうことなのか、そして本当にご自分のその救いの必要を覚えて主を信じるように心から願い祈るわけですね。そう願います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を見ることもでき感謝いたします。本当にイエス様、救い主の誕生の事柄、御言葉に記されておられます。 こう見ますと、よく考えると本当に困難な中にイエス様はご自身もお生まれくださった。その後の歩みも、その生き方も、そのまた死もそうであった、まさしくそうであったわけですが、しかしそれ全ては私たちのため、私たちを救うため、罪から、そのことも覚え、心から感謝いたします。で、私たちも本当に主がどんな中にあっても全てを支配しておられ、そして私たちを顧み、私たちに救いを得させようとしていらっしゃる、そのことを覚えることができますように。すでにイエス様を信じている兄弟姉妹も、このクリスマスの季節に特に救い主の誕生を心からお祝いできますように、またまだイエス様を信じておられない方も、その真の喜び、本当に何がこれクリスマスの本当の喜びが何であるかを自ら体験し、救い主を救い、イエス様を救い主として信じることによって体験できますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。